おはようございます。この13章の始まりに、私があなた方のところに行くのはこれで3度目ですというふうに記されています。3回目に訪れる、使徒言行録を読んでもそうは書いてないように思うんですけれども、この手紙にはそのように記されています。一度目はコリントの町に福音を伝えた時でした。そして使徒言行録には記されておりませんけれど、その間2回目の訪問、使徒言行録で伝えている事柄とは別の訪問があったんだろうと思います。その際に彼はコリントの教会の人たちから侮辱され、ひどい取り扱いを受けて悲しまされたと、そのようにこの手紙の中で伝えています。それでこの13章の言葉が結構厳しい言葉になっているところがあるということがわかります。またコリントの教会の人たちが思いを入れ替えて、心を入れ替えて、罪を悔い改めて、そして新たな思いでパウロを迎えようとしていることがわかります。そんなところが一つの背景になっているということを覚えておいていただければと思います。コリントの教会で、さまざまな不道徳なことが行われていて、確認をしました。パウロはその罪を犯しているそういった人々を厳しく警告していたということでありました。その人たちが変わってなければ厳しく断罪するということを心に決めていたということでありますけれども、事態は今言いましたようにぐっと、パウロが希望するようになっていたということだと思います。あなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めている、そういうふうに言います。キリストによって語っているという証拠、何でしょう。それってどのようなものなんでしょうか。こういうことがつながってよくわかるようであれば苦労しないんだと思います。正しいことはこれですよという定義がそこにあるからですね。証拠というのは立法では証拠を出すときには、あるいは裁判でその正しいことを示すには2人または3人がそれを証明する必要があるということになっています。パウロは常にその2人かまたは3人という証人を、確保といいますか、気をつけてそういったことを考えていたということが、ここでも考えさせられるんですけれども、いつも テモテという弟子、あるいはコリントの教会にはテトスという弟子を派遣しています。いつもパウロがどのように歩んでいるかということをお話しできる、フォローできる、そういう人ですね。そしていかにイエス・キリストを信じて歩んでいるかということをその人たちが伝えることができる、そういうことだと思います。そういった人たち、テトスによってコリントの人たちは気づかされて、そして対立するのではなくて受け入れる、いやそうではない、自分たちが誤った見方をしていたっていうことを考えさせられて、そしてその過ちを認めるという方向で立ち上がってたんだと思います。でもそういったコリントの人たちにこの言葉を投げかけているんだということを覚えていただければと思います。キリストはあなた方に対しては弱い方ではなく、あなた方の間で強い方です。キリストは十字架につけられましたけれども、強い方ですよ。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられると伝えます。私たちもキリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかしあなた方に対しては神の力によってキリストと共に生きています。私たちの今年の主題聖句と重ねて読んでいただければいいなと思いながら、弱さのゆえにキリストは十字架につけられた、この弱さはすべての人が誠の神の恵みに預かるために必須なことです。僕は大丈夫ですよではないんです。僕もこの弱さが必要なんです。十字架の前にイエス・キリストに抗ってもらっては困るって今更帰って思うぐらい、何の抵抗もなしにその死に向かって歩まれたイエス・キリストこそ、私たちに大事なことを、最も大事なことを伝えている方だと、そう考えます。でも弱さは人の心や歩みに影響します。さまざまなところで影響します。イエス様も人でしたから影響を受けています。その影響が現れているところにゲッセマネの園での祈りがありました。この杯を取り除いてくださいとイエス様は祈られました。できることなら取り除いてほしい、この言葉にホッとしますよね。私も弱いものだから、弱くないって思っている人はですね、弱いっていうふうにお前も弱いんだよって言うと、いやそんなことはない 強がるものです。そして強いことを示そうとします。自分は大丈夫だと言うんです。今までも大丈夫だったからこれからも大丈夫だと。でもそんな保証はないです。イエス様は神様の導きを受け入れていかれます。その祈りの中で御心のままにしてください、その神様の御心に従いますと祈って、この弱さを受け止めていきます。一人一人はこれができるんですよ。弱いものだって分かったときに、この弱さを神様に分かりましたって言うことができるんですよ。人に向かって言うことでもないと思うんです。神様にそう祈ればいい。変わりますよ。本当に真実から言うならば。人の顔がちらついてたら多分変わらないと思いますけれども、まことの神様に祈ります、私は弱いものですって。そしてその弱さを具体的に言うことができたら、なおさらそうですね、守られていくでしょう。パウロも同じように弱さを祈って克服した人ですよね。この第二コリントの前のページですね、339ページにこういうふうに記されています。12章の7節以下ですね。それでっていうところ、それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛みつけるためのためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。こうやって言い切るんですね。一つの棘ってどんなものだったんだろうか、具体的にここには記されていません。パウロ自身にはさまざまな苦難が襲いました。鞭打たれることも何度も何度も起こりました。死ぬ瀬戸際まで追いやられたこともあったようです。だからそういう意味では障害を身に負ったのかもしれないっていう、そういうことがあります。イエス・キリストを述べ伝えながら、まことの神の道を歩みながら、彼はそうしたことを身に受けていったんです。あろうことかと考える人も少なくないと思いますけれども、彼は身に受けた でもそのことについてこう記してるんです。障害だとか、いや転換を持っていたのかなとか、そういう話もありますね。そういうふうに彼が身に負っていることについて相当に苦しんだんだと思うんです。苦しむから神様に祈るんです。でも苦しんだことに対して神様は答えられた。私の恵みはあなたに十分です。願った答えとは違う、違う。違うんなら信じない。そういうふうに多くの人が思うかもしれませんけれども、パウロは違ったんですね。その次の言葉を信じたんです。あなたに恵みは十分だって、弱さにこそ力を現れるって。これがパウロらしさになったんでしょうね。パウロらしさは弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足するという、そういうことでしたね。ペトロの場合もちょっと話をしておきたいと思います。ペトロはイエス様が捕らえられるその前に、あなたは私を裏切るっていう話を聞くんですね。その時にイエス様から聞いた話がありました。それはルカによる福音書の22章の31節以下に記されていることですけども、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。聞きたくない言葉ですよね。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。こう言われた。そして言われた通りにイエス様が審問を受けているその大祭司の庭でペトロは知らないと言ってしまうんですね。そのことが54節以下に記されています。彼は言われた通りだったと受けて、庭、その大祭司の家から庭から外に出て泣いたって記されています。自分の不甲斐なさ、弱さを認めたっていうことですよね。そしてイエス様の復活後、彼は立ち直って教会のリーダーの一人として活躍したんですね。弱さっていうのは良いものではないです。誰にもありそうなものですけれども、良いものではないなと思います。できれば拭い去りたい、何の問題もないっていう状態にしたい。多くの人は 見せかけでもそのようにして何の問題もありませんって説明しますし、多くの人は多くの人をそういうふうに見ています。何の問題もない、社会的にも問題はない、人間的にも問題はない、問題ないからいいでしょ、 AI に聞いても問題ないでしょって今の人はいいかもしれない、 AI に聞いて問題がないって言われれば問題はない、でもそれが問題でしょ。 AI に聞かなきゃわからない、自分の問題があるんです、自分の事柄があるんです。この弱さっていうことを考えるときに、僕は自分の今の生活、まあ、妻は西陣に移ったことを良かったように話していますけれども、やっぱりできなくなったなっていうことを痛感しています。引っ越しのことについても判断ができない、これがいるものかこれはいらないものか、断捨離をしようとしてもその判断がなかなかつかない、見れば見るほどこれは大事だよなって思ってしまう、思ってしまうと捨てられない、捨てられないと古い家から新しい家に移るときに荷物が多すぎて持って入れない、新しい生活を始めようとしているのに新しいことよりもずっと持ってきたものを持ってきた事柄に振り回されて新しいことが始められない自分あるんですよね。弱さだなって思います。若い時はもうちょっと上手にしてたかなって思うんですけれども、それができない、いつの間にか。同時に心もそうやって固まっておれば同時に体も動かない、そんなことを思いながら、父が牧師を辞するときにしていたこと、そして父が抱えた問題のことを受けて僕が見たことを思い出しました。年を重ねて、そして教会の中で、まあ本当にずっと第一線で活動してきた一人の牧師が自分の教会で対立を生むんです、対立を生んでしまうんです。そして自分は正しいっていうことを曲げない、これ父の性格もあるんですけれども、曲げない、誰が見ても父がちょっと折れたらみんなが丸く収めていきそうな問題だったと思うんですけれども、それをしない。子供としてはそういう問題を見るとあって思うんですけれども、でも僕が似たような感じがするんです。ああ曲げないなって、余裕がないなって、これ実は弱さだなって思うんです。曲げられない、そういう弱さ、自分がって抱え込んでいく弱さだ。もうちょっと自分自身を広げてみたらいい、そして見てもらったらいい、そしたら分かるのに、ちょっとすればわかるのに、でもそれができない。まあ、父は引いてから聖書を自分のために読むようになったって言ってました。自分のために読んで、自分がいかに弱いものか、 イエス様が自分のために十字架に死んでくださったことがよくわかるっていう言い方をしていました。罪深いものだって第一線で働いてきた人がそうやって言ってました。弱さの中でこそ力が働くっていうのがなんか伝わってくるような気がします。弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きています。神の力によって生きています。人の力で生きることはないんですよ。信仰の力って、信仰っていうのは人の力じゃないんです。神様の力じゃないですか。そのことを私たちは聞いているんです。聖書の言葉を通じて神様の力が私たちに及んでいるっていうことを聞いているんです。十字架につけられたイエスのことを人々は神に見捨てられたとか呪われた存在だと考えました。それが教会の内外に対立者としてそういった見方をする人たちが現れていました。しかし弟子たちは預言者が伝えていたことを思い起こすんです。復活の事柄を思い起こすんですね。神様にしかできないことを聖書が伝えていたことを思い起こして、人知を超えた豊かな神の恵みのと力を確信したということです。コリントの教会はつまずいていました。つまずきがあるんです、教会として。でもそれは自らの弱さを学ぶためでした。つまずいたら、そして立ち直ったら、もう間違わないかというと、人はそんな上手なものではないと思います。だからやっぱり聖書に聞き、そして祈るんだと思います。聖書に聞き、御言葉に聞いて、そして一人一人がそのつまずきに向き合って、弱さを受け止めて、罪を悔い改めて、まことの神の救いの力に新たに出会っていくんでしょう。来週は水野牧師から、彼が請け負ってきたことをお話ししてもらえると思います。面白いと思います。一緒にまた聞いていただければと思います。一言お祈りいたします。父なる神様、弱さについて考える、そして教えられる時をこうして持つことができて感謝をいたします。どうぞ私たちを憐れみ、その弱さのゆえに今救われているということを神の恵みに 預かっているということを覚えさせ、そしてその恵みの中に歩みを進めていることをいつも覚え続けることができるようにしていてください。この新しい一週間にこの恵みのもとで歩みが進んでいくことをどうか覚えて、また来週新しい恵みに預かることができるようにしてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。